ようこそゆたの体チャンネルへ。この番組は健康で楽しく毎日を過ごしていきたい人たちが日々の生活をどう賢く工夫していくかをテーマにお届けしております。皆様こんにちは、今日はですね、シワとたるみの原因と対策という内容をお話ししていこうかなと思います。結構この話題って気になる方多いんじゃないですかね。やっぱこう年齢を重ねるとね、シワとたるみっていうのはすごく気になってくる。最近僕も誕生日を迎えまして、満38歳になりましたので、ちょっとその辺がですね気になってきている年頃でございます。はい、ということでですね、自分の、予防も兼ねてまた改めてですね、お話ししていきたいなと思っているんですが、まずですね、シワとたるみの原因と対策ということで、さまざまな要因はあるんですね。でもアプローチしやすいことっていうのは栄養になります。その中でもやっぱりシワとたるみの原因と対策については栄養不足というのが一つ良くないポイントなんですね。これが改善、これを改善していかないと、なんでしょうね、エステ行ったとしてもまずはやっぱりその一時的には良くなるかもしれないんだけども、長期的に見たらやっぱり対処療法でしかなくなってしまいます。同時にちゃんと栄養も取ってあげることによってそのシワとたるみは変わってくるので、まずその辺をね、ちょっと今日はお話ししていこうかなと思ってます。はい、というわけで今日はですね、シワとたるみなんですけども、顔のたるみとか疲れた表情、肌の老化っていうのが見た目の印象っていうのがやっぱりありますよね。見た目の印象っていうのが大きな印象になってくる、大きな影響になってくると思いますが、それがやっぱりこれ顔っていうのが一番ポイントだったりしますよね。最近マスクで顔、口元は隠されているのでちょっとわかんないところもねありますけども、はい、そのシワとたるみのその部分で、少しずつこう改善していけばやっぱりその見た目の印象が変わってくるので、その栄養の部分というところをお話ししていきますが、大きくですね、大きくシワとたるみの原因は4つあると言われています。1つは筋力の低下ですね。あとは代謝機能の低下、あとは表情癖ですね。で、栄養不足っていうのがあります。ちょこっとお話ししていきますね。筋力の低下に関してはやっぱり表情筋と呼ばれる筋肉がこう顔をもう覆い尽くしているんですけども、その調整が取られているんですよね。で、無意識に緊張している筋肉はやっぱり筋トレにしちゃってるので、筋肥大しちゃいます。はい、そして使用していない筋肉は衰えて次第に筋萎縮が起こ、筋が緩んできちゃうわけなんですね。はい、で、一番結構ね力を入れやすいところって皆さんどこでしょう。結構多いのが眉間にしわ寄る方多くないですか。なんかね、気づかぬうちにいつの間にか眉間にしわが寄ってたとか、おでこに力が入っちゃってたとか、目を開けるときにね、おでこにシワが寄ってるとかですね、そういうことが結構あったりするんですけども、そういうところって結構ね緊張しているんですよ。で、筋肥大してしまうと。で、眉間の筋肉とかもこう周尾筋って言って眉の上の筋肉であったり眼輪筋っていう目の周りの筋肉があるんですけども、それをですね目頭の方向に向かって力を入れてしまうんですね。これをずっとし続けてしまうことによってその筋肉が筋肥大をします。そして筋緊張します。そうするとそこに引っ張られて、衰えやすい筋肉があるんですね。そこら辺がやっぱ目尻であったりとか目の下、そこら辺が衰えやすいんですよ。だからこうまぶた、目尻にがこう、なんでしょうね、こうシワとかたるみができやすくなるというわけなんです。はい、こういったところですね。あとは代謝機能の低下ということで、肌はですね、さまざまなその層に分かれてます。角質層であったり、あとは基底層とか真皮とかですね、真皮層とかいろいろとあったりするんですけども、その中でコラーゲンとエラスチンという言葉聞いたことある方多いんじゃないかなと思います。このコラーゲンとエラスチンという繊維が、ピンと張っているところがそのすごく張りが維持されていて綺麗な肌になっていくんですね。で、そしてそこにちょっと栄養素的なもので言うとシリカというものが、入って、水分が十分に入っていると肌がスポンジのように膨らんだ弾力のある状態になるんです。 はい、ただこれが加齢とか肌の乾燥によってバランスが崩れて顔のたるみへとつながるわけですね。で、肌が乾燥すると皮膚の新陳代謝が落ちて赤っていうのがこう角質っていうのが剥がれにくくなっちゃうんですよ。なので、皮膚表面の乾燥が進んで肌の最深部まで乾燥を起こしてしまうとシワになってくるわけなんですね。はい、まあ、そこら辺がやっぱ原因として栄養面とか睡眠不足とか紫外線というのがあるわけです。はい、まあ、その代謝の低下っていうのは良くないわけですよっていうことですね。はい、そしてあとは表情癖ですね。最近大笑いしていますか？なんかこうしかめっ面ばっかりしてないですか？なんか顔が怖いとかね、いう形になりそうなんですけども、人の表情が複雑な感情を表現できるからこそ、さまざまな感情に対して苦しい時もきつい時もやっぱりそういった顔になってしまうわけですよね。で、まあ心の中のねことがやっぱり表情に出てしまったり、もしくは作った表情がそのまま出ちゃったりすると思うんですけれども、それがですねずっとねなっているとやっぱりその顔になってしまうというわけなんです。そういう表情になってしまうということですね。だからこそちゃんとね、笑顔を作るとか笑うとかですね、そういったことをしてもらうといいんじゃないかなと思います。はい、そして来ました、栄養不足。だいぶ遠回りしちゃいましたけれども、栄養不足、肌にはですねビタミン C とコラーゲンというのが大事っていうふうに言われたりします。それも大切なんですけども、それ以上に全体の摂取量が不足している、全体の栄養素量が不足しているっていう場合もあります。まあ、つまりカロリー不足ですね。で、肌はミネラル、ビタミン、タンパク質などから作られています。その栄養素は肌で利用されるためにもエネルギーが必要になるんですね。だからこそ綺麗な肌を作るためには栄養素と十分なカロリーを摂取するということが重要なんです。じゃあどういうことをすればいいかっていうと、お肌に必要な栄養素っていうのは、ビタミン B6、C、あとは D、A、あとはまあちょっとね酸化を予防するということで E とかですね、そういったことがあったりします。これはどんなものに入っているかというと、例えば赤身の肉とか、あとは魚、鶏肉、ささみとかですね、ヒレ肉とかそういったものも入ってますし、あとはまあビタミン C とかは赤黄のパプリカとかブロッコリーとかレモン、キウイ、あとはイチゴとかキャベツとかさつまいもにも入ったりしますし、甘栗にも入ってますね。はい、であとは、うなぎとかアーモンドとか、ナッツ、そういったものにも入ったりしています。うん、で、今のをまとめてみると何がいいかなっていうと、例えばですね和食で、穀物系の、微生成の穀物系のご飯、例えば玄米、ですね、玄米、そしてあとは、魚とかがあればいいですね。はい、魚に関してはカツオとかイワシっていうのが入っていたりすると、鉄分が豊富になってますので、それもおすすめです。で、あとはお味噌汁ですね、具だくさん味噌汁で、そうですね。で、あとは例えばブロッコリー、パプリカ、そういったものを入れたサラダとか、そんな形の和食系の食事をとっていただくことによって、栄養素を充足させることができるんですね。はい、なのでまあそこら辺を取っていくということと、あとは先ほどちょっとちらっと言いましたけども、シリカというものが必要です。シリカは、お水にも入ったりしてるんですけども、未精製の穀物、玄米、冷え、泡、芋、そんなものに入っていたりとか、海藻類にも入っています。なのでお味噌汁にね、海藻類入れていただくといいかなと思います。そしてあと水分、これはまあ人によって違うんですけども、1日に1リットルから 1.5 リットルとか、まあ、ないし2リットルぐらい取っていただくことがおすすめです。はい、量としては大体ですね、ご飯が拳1個分ぐらい、そして、肉魚、それが手のひら1枚分ぐらい、そして副菜ですね、野菜、海藻、きのこ類、これを手のひら2杯分ぐらい、これを毎食取ることがその肌への栄養素を充足させるためには重要だよっていうことです。はい、皆さんいかがでしょう、取れてますか？今日の朝ごはん、昼ごはん、何食べられましたでしょうか？結構ね、それで全然ちょっと変わってきたりはするんですけど、やっぱりね、顔のこのエステであったり、あとはマッサージ、それも必要なんですが、それ以上にまずは栄養を取るということが重要だし、 酸化をさせちゃいけないんですね。体内を酸化させちゃいけないと。なので取り除くものが必要だったりします。高温調理されたものであったりとか、高血糖食とか高脂肪食とか、あとはまあそうですね、腸内環境にはなりますけども、グルテン、カゼイン、小麦や乳製品、そういったものがあんまり取らない方がいいよっていうことなんですね。それで、まあ和食系を食べて取っていただくといいよということになります。はい、まあ、結構ねやっぱり健康食ってやっぱり体だけじゃなくて、表情とかにも、体の、この顔の表情とかにもやっぱりつながってくるということなんですね。なのでぜひぜひ皆さん、このシワ、たるみ、ここら辺をですね、予防もしくはちょっと寛解というか、そう改善するためにも、和食系をとっていただくことがすごくいいんじゃないかなと思います。必要量をねしっかりとってみてください。はい、というわけで、あとはちょっとですね、お便りが届いてたのでお話を少ししますけども、カズさん、 MCT オイル取り入れてますが、朝に1回のみでした。徐々に増やしていきたいと思います。今使っている MCT オイルは C8 60%、 C10 40% ですが、 C8 がどのくらいのものがおすすめでしょうか。これはね、このぐらいでいいですよ。C8 が 60%、 もしくは C8 が 75% のものもあるので、まあ、そういったものがおすすめかなと思います。はい、というわけでちょっと時間がねなくなってしまったので、ここで終了したいと思います。はい、内容がいいなって思えたら周りの方にシェアしていただいたり、いいねマーク、あとはフォローをしていただくと励みになります。今日もラジオを聞いてくださってありがとうございました。では良い一日を。